皆さんこんにちは、 10XCCO のりっちゃです。この10XFM は 10X を作るをミッションに、小売チェーン向け EC プラットフォームステイラーを提供している株式会社 10X のメンバーがキャリアや日々の出来事を学び、プロダクトに対する思いを包み隠さずリアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。さて、今回も新入社員の方の紹介会になります。今日お越しいただいたのは、3月にデータプロダクトマネージャーとして入社されたすやりゆうたさんです。じゃあ、すやりさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、早速ですが、最初にすやりさん、簡単に自己紹介お願いできますか？
はい、会社のビジネスネームっていうか本名なんですけど、はすやりゆうたです。で、ネットでは、吉田ゆうたとして、SNS とかはやっています。で、最近でもないですね、ちょっと前に結婚をして、なんとなく珍しい名字で面白いなと思ったんで、奥さんの名字に変えたんですけど、ちょっとネット上でずっと活動してた名前とコンフリクトを起こしてるっていうような感じになっております。
あるあるな、悩みですね。
そうですね、うん、早く名前どっちでもいいよっていう風になってほしいところですね。
あ、それは、はい、私も非常に願っているところであります。でもすやりってすごい珍しいですよね。なんか 10X の人は結構珍しい名字の人がなぜか多いっていうのがありまして、会社で忘年会とかやると絶対名字クイズっていうのが出てくるんですけれど。
面白いですね。
かなり上位にランクインしそうですね。
はい、そうでした。全国に100人しかいないらしくて、吉田はたくさんいるので、じゃあどっちにしよっかってなった時に、珍しい方にしよっかってなったって感じですね。
いいですね、すごいフラットに決められた感じで。
はい、
すいません、遮っちゃいましたが、自己紹介続きどうぞ。
そうですね、はい、で3月に入社して、今データプロダクトマネージャーとして、商品マスター生成のお仕事などをやっております。はい、
はい、ありがとうございます。ちなみに、今 10X が何社目ぐらいですか？
10X は2社目なので、初めての転職でになりますね。
お、そうなんですね。
はい、前職は、はい、そうですね、前職はブレインパッドっていうデータの受託分析をしている会社で新卒入社で入って、そこで8年データサイエンティストをしていて、で2社目の 10X っていう流れになります。
お、なるほどなるほど。すごい、新卒から8年ブレインパッドで働いてらっしゃったということで、
はい、
確か他にもブレインパッド出身の方いますよね、 10X の中で。
そうなんです。一緒に働いてる野口さんと、あと松田さんっていう方が2名おられて、僕は3人目になるんですけど、くしくも松田さんは僕の一番最初の新卒の時のワンワンをしてくださった、こうすごい上のシニアな先輩っていう方 で、野口さんは僕の1個下の、新卒として入社されてて、一番最初の仕事も一緒だったっていう関係で、なんかまた仕事できる日が来るとはっていう不思議な感じですね。
あ、そうだったんですね。じゃあ一応2人とも知り合いではあったんですね、入社前から。
はい、ですです。
なるほど。ちなみに新卒でブレインパッドに行かれたということで、ブレインパッドってそのデータサイエンティスト、アナリストみたいな方がいっぱいいるようなイメージがなんとなくあるんですけど、なんかもうあれなんですか、大学時代からそっちの道に進もうって思われてたんですか？
僕は、いや、全然思ってなくて、もともとエンジニアになりたい、ものづくりしたいなと思ってて、エンジニア志望だったんですけど、大学院に通ってた時の大学の寄付講座でブレインパッド社が授業されてて、これからビッグデータの時代が来るんやみたいな感じで授業されてて、なんかそっちがめちゃくちゃ面白そうだなって思ったんで、ちょっと U ターンをしてデータ系の方に来たっていう感じですね。
すごい、じゃあ寄付講座して大成功ですね。
そうなんです。
新卒リクルーティングに。あ、でも確かに2015年頃、8年前ぐらいですもんね。
そうですね、なので当時は機械学習とか AI っていう言葉はもうほぼほぼないぐらいで、ずっとビッグデータ活用みたいなことを言われてた時代ですね。
確かにビッグデータブームありましたね。
もう懐かしいですけど。
なんかうっすら思い出しました。確かにめちゃくちゃ言われてましたね、はい、その頃。
うんうんうん、その時代感の時ですね。
なるほど、そうなんですね。じゃあそこから8年間働かれてて、ちなみにブレインパッド自体はどんな、どこかのあれですかね、 受託じゃないですけど、その企業と一緒にプロジェクトやるみたいなことが多かったんですか？
そうですね、基本的には企業さんからこういうデータがあって、うん、こういう課題があるんだけど、こうブレインパッドさんなんとかできませんかっていうのが来て、であのデータ見たりとか分析の結果を出して、こうお客さんと並走型でこんなこう最終的には機械学習のシステムができますよとか、DX の施策出せますよとか、割とまあそういった形で仕事をする感じですね。
なるほどなるほど、うんうん、ありがとうございます。じゃあちょっとそこからどういう経緯で 10X と出会われて、今回転職されることになったんでしょう？
はい、入社、まあ、なんで入社したかみたいな話ですが、僕はまあ組織がとても良さそうだったなっていうのが一つと、もう一つがあのデータプロダクトマネージャーっていう仕事が僕のその前職の時に思ってた課題感とマッチするなっていうような理由で入社をしました。で、組織なんか良さそうだなって感じてたのは、結構時系列ぐちゃぐちゃなんですけど、すごい昔からあのゼロトピックとか、あとはあのヒカルさんとされてるフリーアジェンダ、ヤモティさんがされてるのをずっと聞いてて、なんかすごい面白いあの組織だなっていうのを、まあ、外から見ていて感じていたっていうのと、あとコロナ禍でこう緊急事態宣言が出た直後ぐらいからずっとイトーヨーカドーのネットスーパーアプリを使ってて、これめちゃくちゃ使いやすいなって思ってヘビー今も使ってるんですけど、まあ、そんな感じでこう 10X 社にはなんか外の人なのにとてもこう完全に理解したみたいな気持ちになったのといい会社だなって思ってたっていうのが一つですね。でもう一つの、 あの仕事もなんか面白そうだなと感じてて、その前職でやってた仕事でなんか最終的に思ってたのは、やっぱりこう分析ってデータを、この上流のデータがきれいじゃないと、まあ、やるの分析の仕事で価値発揮するのって難しいなっていう、すごく当たり前の話に、まあ、最終的には戻ってきたっていうのがあって、と言いつつ、まあ、割と受託の分析ってそのデータをきれいにするっていうところにあんまり工数を割けないみたいなのがあって、まあ、その辺が個人的にもムムッと思ってたんですけど、 10X の仕事だと各スーパーで管理されてるその在庫データみたいなのをきれいにしてアプリに出すっていうようなことを、まあ、まさにデータの一番上流の根っこのところをきれいにしてアプリの体験とかも良くしていくっていうことができる。で、それにまつわる技術とかも DBT とかっていうのが使われてますけど、まあ、そこで滝本さんみたいな方がおられて、この現場だと自分の前回感じていた課題感であったりとか、あとこの辺のスキルみたいなところもまだこう学ぶことがあるかなと思って入社希望したっていうのが経緯です。
おお、なるほど。でも結構あれなんですね、うん、じゃあ昔からポッドキャストでゼロトピックってあの代表のヤモッティがやってる個人のやつとフリーアジェンダとか結構、はい、そこから知っていたっていう人実は結構多いんですけれど、あれですね、ザ、うん・ポッドキャスト採用ですね。
そうですね、一番王道なところに引っかかったかなっていう気がしてます
、そうなんですね。実はなんか、あ、でもセンさんもあれですね、ポッドキャスト前職でもやられてたんですよね。
そうですね、ずっと聞くのが好きで、大学生の時からポッドキャスト聞いてるんですけど、
古い、この長い、
そうなんです、まだインターネットにつながってない iPod シャッフルの時にこう iTunes ストアからダウンロードしてみたこと
すごいめっちゃ懐かしいぞ
そう、分かんない人もいると思うんですけど、まあ、そういう感じでポッドキャスト聞いてて、あ、今に至るっていう。
私も高校生ぐらいの時から聞いてましたなんか TBS ラジオのポッドキャスト聞いてました。
すごい、いや今考えるとどんだけめんどくさいことしてるんやって感じなんですけど。
そうですね、確かになるほど。あ、でもそれであれなんですね、はい、ポッドキャスト、あ、そうか、でもやられてましたよね、うんうん、ご自身でも。ちょっとリンク貼っとこうかなと思ったんですけど。
あ、そうですね、白金工業 FM っていう番組で、うん、受託分析っていう仕事がやっぱすごい外から見ると、まあ、秘密のことが多いので分かりにくいって言うんですけど、まあ、でもそうは言っても採用とかもしないととか、仕事知ってもらわないとっていう感じだったので、話せる範囲内で話したりとか、あとは中で働いてる人たちの人柄みたいなのを知ってほしいなと思って、こう有志の人たちと始めたっていう番組です。
お、社内有志で始めたんですね。
うんうん、そうなんです。
もう今はじゃあ卒業されて運営は引き継がれてるんですか？
そうなんです、ありがたいことに後輩の方が引き継いでくださって、番組も更新されてます。まだ
なんか退職ポッドキャストがあると聞いたんですけど
そうですね、それも撮って最後に、はい、卒業させてもらったっていう感じです。
あ、すごいいい会社ですね。 ちょっとリンク貼っておきます、うんうん、じゃあ退職ポッドキャストに。
そうですね、めちゃくちゃ自由にやらせてもらってましたね、そういう意味では。
なるほど、うん、でも 10X 知っていただいたっていう中で、あとさっき触れてたそのイトーヨーカドーネットスーパーもなんか使い始めたきっかけとかあったんですか？
でもそれが多分ゼロトピーでヤモティさんを知ってみたいな感じかなと思います。ちょっと結構昔なんでもう順番とか忘れちゃったんですけど、
ちょうどコロナ禍ですよね。でも2020年ぐらい、
そうですね、緊急事態宣言で、まあ、買い物どうしようかってなった時に、じゃあちょっと試しに使ってみようかってやったんですけど、めちゃくちゃ使いやすいってなって、もう以後週一で今に至るまでずっと利用してます。
素晴らしい、ヘビーユーザー、うん、
はい、
なるほど、ありがとうございます。あとちょっとあの聞いてる方で多分将来、ま、あの 10X 受けることとかがあれば、あのトライアルですね、その選考のプロセスの中でどんなことするのかとかちょっと気になる方もいるかなと思うんですけど、うん、なんか選考中とかあのトライアルっていう、まあ、ちょっと一緒に働いてみるみたいなものとかはなんかどうでしたか、やってみて。
そうですね、僕はあの他のボッあの 10XFM で話されてる方々はこうなんですかね、結構やってみてこういろんなことができそうと思ったから入社しましたみたいな強い感じなんですけど、僕はひたすらこうトライアル受けるのをビビっていて、なんかこれ普通に本当に落ちるん、あの通るんかみたいな感じでちょっとおっかなびっくりでやってたっていうのが本音なんですけど、ただ実際にこういろいろあのまだできてないことがいっぱいありますっていう課題感とかも実際トライアルで聞いて、でまあこういうことをやってみたらいいんじゃないですかっていう話を進めていく中で、まあ、結構なんかそれいいアイデアですねとかこういいフィードバックをいただいて、でこういうこうやることだったらできるんじゃないかなと思って、最終的にはポジティブにこう終えられたというか、より 10X の中のことを知れてこう入社してみたいなと思えたっていうのがありますね。
あ、でもいや、ほとんどの人が多分すごい怖いと思ってると思いますよ、受けていただくまで。
そうですよね、
なんかやったるぜみたいな気持ちで受けられる人はなかなかいないんじゃないかと思うんですけど。
そうです
よね、
はい、
みんなきっと、はい、しかも結構大変ですし、あのみんな皆さん本当に受けていただいてありがとうございますということなんですけど、でもさっきのお話でなんかやってみる中であれですか、まだこれもできてない、できてないこともあるなみたいなのが見えてきたんですか？
そうですね、あの自分がこう貢献できるところがあるなっていうところをあのトライアルの中で実際に見つけられたっていうのが、こうじゃあ入社してみたいなって思ったところですね。
あ、とかそれはすごい良かったですね、
うんうんうん、あとはやっぱりそのトライアルっていう結構言ったら短い付き合いの中でもすごいコミットをしていただいて、なんかいろいろこうワンワンを設定していただいたりとか、ここにこういう情報もあるよって教えてもらったりとかっていうフォロー体制とかもあって、まあ、この人たちと一緒に働いてみたいなっていうのとか、あとはあのこう噂に名高いノーションのドキュメントがとても揃っているっていうところを実際にこう物を見た時に、まあ、確かにこれはめちゃくちゃここで働いたらこう快適に仕事が進められるんだろうなっていうのも実際に感じられたっていうのはありますね。
おお、そうなんですね、うん、ノーションに感動は確かにこの前回のエピソードでも出てきましたね。
うんうん、そうですね、トライアル受けられた方とかはやっぱなんかイメージ的にもそういうところから良い印象を感じ取ってるんじゃないかなと思ったりもしますね。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ、3月入社なので今入社されて2ヶ月ぐらいっていうところかなと思うんですけども、そしたらちょっと今、まあ、入社されて今どんな感じの仕事に取り組んでいただいてるか次は教えていただけますか？
はい、大きくは、まあ、まだあのそれぐらいの入社なんで、2つぐらいやってるかなと思っていて、1つはあのデータプロダクトの部が一番中心的にやってる商品マスターの生成っていうところですね。あのこの商品がこのお店でと何日までに何個買えるみたいな在庫のデータっていうのをきれいに作って、それをアプリに表示するためのデータをパイプライン、あの処理パイプラインを回して在庫データ作るっていう仕事が一つと、もう一つは、もうちょっとこう将来に向けて R&D 的な取り組みもしたいねっていうところで、自分がトライアルの時にもあのこういうのをやってみたいってあの話してたものなんですけど、商品のデータベースみたいなのを作るっていう取り組みもやり始めてます。でそっちはあのまだ そんなにこうやり始めたところなんですけど、やっぱりこうなんか世の中の各スーパーさんのこう疑問としては、世の中にある こう全商品の中で自分のスーパーはどれぐらいその商品揃えられてるんだろうみたいなとか、なんかこれぐらい何パーセント揃えてますよっていうのを 10X が言えたら、ああじゃあなんかもうちょっとネットスーパー出してみようかなとか、品揃えこの辺がこのカテゴリーのやつ頑張ってみようかなとか、なんか方針がつくと思うんですよね。でもそういうのってまだこう網羅的にデータとかがこう揃えられてない業界だと難しいので、結構そういうところを 10X として揃えられたらいいんじゃないかなと思って取り組みやってみたいとか、あとはこう一般的な呼ばれ方してる商品と実際の商品名が違うみたいなことも生活の中であると思うんですけど、そういうものもアプリの上で検索できるように、この正式名称の商品にはこういう呼ばれ方もあるよねみたいなメタデータくっつけていくとかっていう、商品の解像度高めるみたいなのもそういうデータベースの中でできていったらいいかなと思って、こう試行錯誤をしているところです。
なるほど、すごい、あの後者2つもめちゃめちゃ壮大そうですね。
そうですね、こういうのができたらいいなっていう、こう、うん、シンク 10X 的な感じで頑張っていきたいなと思ってます。
確かに、その商品データはその特定のスーパーとじゃなくて、もう全なんでしょうね、商品データみたいな、商品のマスターみたいなのをこう整備していけたらってことですよね。
そうですね、なんかそういうのをこの専門、あの業界の人たちはユニバースっていうらしいんですけど、
かっこいいですね、商品宇宙
そうですね、宇宙なんかかっこいいなと僕も思いましたけど、そういう宇宙みたいな全体のデータみたいなのを揃えて、そのうちどこをどれぐらいカバーできてるのかとか知れたらめっちゃ便利だなと思うんですよね。
なるほど、うちのスーパーまだなんか、うちのスーパー生鮮は 80% ぐらいいけてるけど、なんか日販は 30% だなみたいなのが分かると、そこを強化したりできるみたいな感じなんですかね。
そうですね、まさになんかこう、ともすると無限にやっぱり商品って揃えたくなると思うんですけど、多ければ多いほどやっぱり買い物の楽しさ上がるみたいな、ただ、それってネットスーパーにおいてはどうなんだろうとか、多ければ多いと言いつつやっぱり比例して労力が上がっていっちゃうので、どっかでこう差ちるところとかあるんじゃないかなっていうのを、そういうまずなんか全体感みたいな、商品のデータベースみたいなのを作ってどれぐらいカバーできてるかっていう観点で見ていくみたいなアプローチはどうかなと思ってますね。
なるほど、ありがとうございます。ちょっと今の話で結構聞いちゃったかもしれないんですけども、なんかスヤリさんがその直近の仕事っていうだけじゃなくて、なんか 10X の中で将来的にでもこういうことに取り組んでみたいとか、個人的にこういうチャレンジがしてみたいとか、なんか野望みたいなものってありますか？
あ、でもそうですね、まさにそのデータベースのところっていうのはトライアルの時からやってみたいなと思ってるので、それ頑張りたいと思ってますね。なんか自分が結構その横着な人間というかあのプログラマーの人は分かってもらえると思うんですけど、できたらまあ楽をして効果を高めたいみたいなのを考えた時に、やっぱりネットスーパーのローンチするって言った時に1万2万商品揃えるとか3万4万商品揃える必要があるのかっていうと、どこまで揃えたらお客さんも嬉しいしお店も利益上がるしみたいな、こう一番楽なラインみたいなのをいい意味で見つけたいなとは思いますね。みんなハッピーみたいなところをデータから探せたら嬉しいなと思います。
あ、むやみに全部揃えればいいってもんじゃないっていうことでもあるんですね。
そうですね、なんかどんどん複雑になったりとか取り扱いが大変になっちゃいますしね、多すぎても。
なるほど。ちなみにその前職からなんかその転職されたきっかけのところで、なんか極力そのなんでしょうね、データをなんかこう 上流からきれいにしたいっていうんですかね、こう整理するところに入っていけたらみたいな話があったと思うんですけど、はいはい、そこっていうのはなんか 10X の仕事の中では何か叶えられそうなんですか？
そうですね、なんかまさにその各パートナーさんのスーパーがありますけど、裏で在庫管理してるシステムとかそのデータの量とか、あと管理の仕方とかデータの形式とか本当にまちまちなんですよね。でそれをただあの 10X 側はステイラーっていう一つのアプリの一つの見せ方でできたら、やっていきたいけど、スーパー側はいや、うちのスーパーはもうちょっとここだけはこういうスペシャルなロジックを組んで表示できるようにしたいとかっていう、こうどこまでを一般的な機能としてどこからがカスタマイズ、各社のカスタマイズするかみたいなのもすごい複雑な話だと思うんですけど、技術だけじゃなくてビジネス要件としても でそういうのとかに合わせて、まあ、データじゃあどこまできれいにできるかとかきれいにすべきかとか、あとはその DBT っていう仕組みでその全部の会社がいろんなデータ形式なんですけど、できるだけ汎用的にデータを扱えるようにするには DBT 使ってどうやるかみたいなところはすごい自分の中でもチャレンジングだし面白いところだなと感じてますね。
なるほど、ありがとうございます。きっとそれなりの時間はかかると思うんですけど、楽しみなプロジェクトですね。
はい、はい、頑張りたいと思います。
はい、じゃあありがとうございます。じゃあ次は、みんなに聞いているバリューについてなんですけど、 10X には、3つバリューがありますと。シンク 10X、 テイクオーナーシップ、アズワンチームっていう3つがあるんですけれども、その中で一番好きなバリューは何ですかっていうのと、それが仕事の中で発揮されてるなっていう感じる瞬間があれば教えてください。
はい、僕はシンク 10X が一番好きですね。でまあ、10倍を考える、非線形な成長を考えるみたいな意味合いのものだと思ってますけど、なんか今現代だからこそ僕はこう理想から逆算するみたいなの特に必要になってるなと感じていて、結構 もはや僕自身もそうなんですけど、周りのもの十分に便利だからなんかこれ以上発展する必要あるみたいな感じのことを思ったりもするんですけど、なんかそういう時代だからこそ、いやもう理想の未来は空飛ぶ飛行機なん、あの自動車なんだよみたいな感じで、こうもっと先の100点満点みたいな未来を想像して、そこからじゃあ現実今どうやって作っていくかみたいに仕事をしていくっていう、こう理想からの逆算とか非線形な成長みたいなところを、まあ、ビジョンとして挙げてて、それやっていこうっていうのは僕はすごい好きだなと感じてます。
現代だからこそっていうのはなんか面白いですね、うん、すごい、てか対極的ですね視点が。
そうですね、もっと素敵な未来を逆算して作っていけたらいいなと思いますね。
なんかあの仕事の中で DX でされている中で、あ、これは 10X やなみたいな感じるところってありますか？
そうですね、割とでもあのさっきの R&D の取り組みみたいな感じで、別にこれ R&D だからみたいな感じじゃなくても、こう社員の皆さんがそれぞれの現場でこれちょっと日常業務から離れてるけど絶対やったら将来的にいいからこれ今やりますみたいに自主的に巻き取ってる姿っていうのがめちゃくちゃあって、まあ、細かくはなんか言えないものもいろいろあると思いますけど、その基本的にもう社員の姿勢がシンク 10X がベースでインストールされてるみたいな雰囲気はとても感じてますね。
なるほどなるほど、確かになんか結構ちょっとしたこと、多分このポッドキャストでも前にこれテイクオーナーシップでも結構出てくるんですけど、うんうん、なんかちょっとこれやっときますねみたいな、割と自主的に動くとか、なんかボールが落ちないで乗って誰かがこう拾っていくみたいなことが多いっていうのがあったんですけど、なんかシンクテンクス面でもなんか何でしょうね、絶対将来に向けてやっといた方がいいことみたいなのをなんか誰かがさわっと巻き取ってやっているみたいなシーンは確かに見かけるかもしれないですね、
うん、そうですよね、すごい改善志向みたいなものが高いなっていう感じと、なんかスタートアップだからっていうことかもしれないですけど、なんか目線がやっぱりもうちょっと長期であったりとか、今既存の企業さんがされていることとはまたさらに一個超えて便利なものを作ろうみたいな思想がベースにあるのかなと感じたりもしますね。
すごいあれですね、結構冷静にあの分析されてますね、長年ポッドキャストを聞いているだけあって。
そうですね、なんか僕もあの ミーハーな人が入ったみたいな感じなんで、お、これが 10X なのかみたいな感じでちょっと一歩引いたところからどういうポジションか分かんないですけど見てるみたいなのはありますね。すごい楽しんで働けてます。
確かに3年ぐらいですよね、なんか山本ポッドキャストとかフリーアジェンダとか聞いてから中に入ると、お、あれ言ってたなみたいな、なんかあの時言ってたあれだなみたいなのいっぱいありそうですね。
いや本当に謎ポジションですね、なんか何様やっていう感じなんですけど、すごいそんな感じはします。確かにめちゃくちゃ楽しいですね。
でも結構なんかこれはあのポッドキャスト聞いてると、なんか特にこうゼロトピとかだと、まあすごいビシッバシッって回答するから、すごいなんか結構何でもできてそうと思われてるかもしれないんですけど、別に入ったら全然改善の余地とか全然できてないことめっちゃいっぱいあるっていうのもあるかなと思うんですけど、どうですか？
うん、そうですね、いやもう本当になんかされてることがめちゃくちゃやっぱり泥臭い、 すごく当たり前だし、スタートアップだからっていうのもあると思いますけど、なんかそんなにスマートというよりは当たり前のことをめちゃくちゃ力かけて一生懸命頑張ってるっていう感じなんで、なんかそれがシンク 10X だからシンクテンクスがあるからそれを頑張れるっていうのもあると思いますし、テイクオーナーシップで、まあ、俺がどんどんやっていくんやみたいな姿勢があるっていうのもあると思いますね。
あ、確かに。なんかシンクテンクスって結構その解釈が何でしょうね、一段こう、うん、あるというか、なんか理想を掲げてだけじゃなくて、なんかその理想に向けては結構地道に一歩一歩愚直にやっていかなきゃいけない。でもそのとか、なんかやってみて仮説を検証して、まあ、分かんなければそのシフトするみたいなところまで含めて、なんか 10X であるみたいなところが含まれてるんですけど、なんかそれは確かに、うん、なんか外スマートでは全然ないじゃないですか、やってることは結構愚直にやってることが多いと思うんですけど、なんかそういう面は確かに 10X、なんかそれはそれで 10X らしさかなと思いますね。
そうですね、うん、なんか理想あるから泥臭いこともちゃんと頑張れるみたいなのがあるのかなっていう気はしますね。
いや、ありがとうございます。すごいなんか長年見ているからこその話を聞けるような気がしましたはい、じゃあちょっと、ここからは最後エンディングですね。じゃあ、ちょっとエンディングパートでは、最近は皆さんにおすすめの一冊を聞いておりまして、漫画でも本でも何でも、別にビジネス書でも小説でも OK なんですけども、じゃあせやりさんのおすすめの一冊を最後に教えてください。
はい、僕はちょっと真面目な方の本の紹介として、世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかっていう書籍がすごく読んでよかったので紹介したいなと思ってて、これはちょっと前の2017年の本で、山口周さんが書かれた新書なんで、割とサクッと読める部類の本かなと思ってます。でこれなんか僕のすごい前職から今に至るまでの課題感と、さっき話してた話にも通ずるところが一部あるかなと思うんですけど、この本で紹介されてるのが、仕事する上でサイエンスとクラフトとアートっていう3つのスタイルというか考え方があるよねっていう話をされてて、サイエンスはデータ使ってエビデンス重視でこう仕事を進めるスタイルで、クラフトは過去の試作の事例とか成功の体験とか経験とか、まあ、体で覚えるものみたいなので仕事を進めるスタイルで、最後アートっていうのがこの書籍のタイトルにもなっている美意識のことを指してて、なんか何を言ってるかっていうと、まあお金儲かっても、まあ、それはうちのやり方じゃないからそれはやらんみたいな、まあ、そういうビジョンであったり経営方針であったり、まあ、哲学みたいなものを含めた仕事の仕方って多分、まあ、スティーブ・ジョブズみたいな人が発揮したようなものだと思ってるんですけど、なんか経営にはこのアートっていうのがめちゃくちゃ必要なんじゃないかっていうのでですね、うん、なんかアート、そういうビジョンとか哲学みたいなものがないと、こうサイエンスとかクラフトっていうやり方で結構意味のないとか効果の薄い施策とか仕事みたいなこと、サイエンスごっことかクラフトごっこみたいなことを企業はしちゃいがちだけど、まあ、一番重要なのはそういうどこに向かうかとか、どっちに方向を進めるかとか、我々の仕事のスタイルはこれだみたいなアートがないと、まあ、仕事もビジネスもうまくいかない、ビジネスも会社もうまくいかないんじゃないかみたいな話なんですよね。で前職だと、まあ、なんかこう DX をしたいっていう仕事が結構多かったんですけど、結構この辺も失敗してるとかうまくいかない会社って、やっぱこのアートの追求みたいなのが弱っていってるんじゃないかなと思ってて、なんかともするとサイエンスとかクラフトの方の小手先のノウハウだけ真似してこれで DX やろうって思うんですけど、まあ、そもそもこの会社は我々はどこに行きたかったんだっけみたいなのが不在だみたいなで、まあ、DX 失敗しちゃうみたいな話が、まあ、ここの2017年の本なんですけど通ずるところがあるんじゃないかなと思って、僕は結構面白い本だったなと思いますね。なんかかなりこう技術者の人ほど読んでほしいなと思った本で、僕たちみたいな技術者ってサイエンスとかクラフトに楽しいから結構傾倒しちゃうんですけど、まあ、そもそもアートがない技術発揮みたいなのをしても意味がないじゃんっていうのを改めてこの本読んで、こう自分の戒めとしても思ったっていうのがありますね。
なるほど、うん、なんかこの私もこのタイトルすごい見たことあったんですけど、世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかって、うんうんうん、なんか勝手に何でしょうね、エリートはなぜワインを飲むのかみたいな、なんかエリートはなぜ筋トレするのか、なんかこのシリーズあるじゃん、なんかあるじゃないですか、このエリート
だ、ね、エリートとか、めちゃくちゃわかります。
そうそう、よく寝るとかそういう睡眠とかのやつかと思って、うんうん、なんかこのここで言ってるアートってなんかそういう何でしょう、経営者って結構アート買ったりするじゃないですか、現代アートの作品買ったりとか、うん、 なんか一定以上行くとこう何美術館好きになったりとかするから、なんかそういう話かと思ったんです、思ってたんですけど、勝手にここで言うじゃあ美意識とかアートってもうちょっとこう講義の意味のアートなんですかね。
そうですね、いやなんか
ロジカル
リッチャさんと、
うんうんうん、
いやそうなんです、僕も全く一緒 の, あのそういう本でしょって思ってなんか積んどくをずっとしてたんですけど、うんうん、なんかふとしたタイミングで読んだ時に、うん、全然違う話じゃんみたいな感じで、
そうだったんだ、
美意識というか、はい、まあなんか結構、うん、なんで仕事するのかとかっていう哲学とかビジョンみたいな話のことを美意識って言ってるのかなっていうふうに僕は受け止めましたね。
なるほど、じゃあ別にその美術館とかなんかそういう作品としてのアートに興味がある人だけではないっていう話なんですね。
うんうんうん、ですねですね。
なるほど、誤解してました。いいですね、
ぜひ
読んでみよう。
はい、結構薄い本なので。
あ、結構サクッと読める感じですか。
ですね、新章だから僕も、うん、あの京都のラーメン屋に並んでる間に読みました、うんうん、
すごい。そんな、それで読めるね。それ朗報です。あ、1時間も並んでたんですか。
1時間半並ばされた間に。
そんな並んでたんです。
そうなんです。
ありがとうございます。結構このコーナー最近みんなから聞いた本ちょっと読み始めたらすごい面白くていいなと思ってるんですけど、ちょっとまた新たな積んどくが増えたんで、ちょっと順番に読もうと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。では、はい、本編ここまでで。じゃ最後にいくつかご案内なんですけど、 10xFM ではリスナーさんからのお便りを募集しています。エピソードの感想や 10x のメンバーに聞いてみたい質問などどんなことでも構いません。番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿か、もしくは Twitter でハッシュタグ 10xFM でツイートしてください。また 10x では現在様々な職種のメンバーを募集しています。この 10xFM を聞いて 10x に興味を持っていただいた方は番組概要欄にあるホームページの採用情報からぜひご応募お待ちしています。最後に Spotify、Apple Podcast などお聞きのポッドキャストアプリでこの番組のフォローをしていただくと最新エピソードの配信時にお知らせが届いたり、過去エピソードの再生済み再生が一目で分かるようになるので便利です。ぜひフォローお願いします。はい、じゃあ今日は、3月に入社されたせいりさんにお越しいただきました。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。